ずや変わってくるはずなんです。自分自身がどれほどの大きな愛と美声の中に本日神を信じ生かされているかということが分かったと。生き方は変わらざるを得ない。その愛にふさわしく生きる。その愛に精いっぱい応答して生きるという言い方になってくるはずなんです。これが私たちの生き方でありますね。神の愛を。今朝私たちは魂のどん底でですね、イエス・キリストの受ける十字架の愛を私たちは信じて、神様ありがとうございます。感謝し誇る。私たちが神の愛に生かされる、そういう生き方に踏み出していくのです、ね、そういう生き方は変える。必ず以前とは全く違っていく、ね、もちろん弱さもあります、足らなさもあります、失敗もするでしょう。だけども生き方が変わってくるでしょう。変わるはずなんですね。さて、じゃあこの神の愛は信じる者にどのように働くかについて少しさらに展開してまいりたいと思いますが、一つはですね、この神様の愛はですね、信じて、この神の愛を信じて生きる者に対して、死んでいた人間を生かす、死んでいた人間を生かすという、まあ、こういう言い方ができると思いますね。私の父親はですね、電気工事技師だったんです。造船所に勤めて、変電所に、おったんですね。蔵田の方に、車両工場がありまして、そこの変電所に長らく勤めておりました。電気工事技師でありますから、自宅の家の配線なんか何でも自分でやってしまうわけですね。昔の家では天井なんかこう丸出しにしてありましてね、でそこにですね、電線を張っていくわけですよ。外資って白いね、瀬戸物で作ったこの外資をこう電線をはめてね、そしてそれで押さえつけてですね、電線を張る工事をしました。今でも昔の国に行きますと、そういう天井裏が丸出しになった家がありますよね。うちもそういう家だったんです。時々私もね、手伝わされてましてね。で、その時で、ある時父がこういったのを覚えてますね。よりよ、この電線は死んでるけども、こっちは生きてるから気をつけろよ。電線も死んでるのと生きてるのになるんだけど、思い出したけど、何が生きてて何が死んでるのかなと思いますけどね。ダラーンとしながら、これは死んでるんじゃないかと。電線がピーンと張られてる、あ、これは生きてるのかなと思いますね。そうじゃないですね。その電線が電源につながっていて、電流が流れているかどうか。ダラーンとしてでもですね、電流が流れてたら生きてると、こういうわけですね。だから触ったらベッとこう来るわけですよね。言うじゃないか、あおってこう、失敗しましてね、怒られたことがありますけども。ピンと当ててもね、電源につながって、電流が流れてないと、これは死んでると思うんですよ。聖書には、命の源であるお方、生ける神様と切り離されている、罪によって断絶している人間の状態はやはり死んでいると申します。死んでいる人間の特徴は、命がないことでありますね。生きているようだけども、実はその中身は生きていないということが、そういう生き方だってあるわけですね。惰性に流されている。自分で生きてるのかな、もういい調子にいいとか、もう本当に調子がいい、興奮してる。だけども何かとこう脂肪を落としてアップダウンが激しい、本当に生きてるのかな。生物学的には生きていても、その心が、魂が生きることの意味と目的、そして日々の力を失ってしまった生活と人生だならば、まさにそれは死んでいると言わざるを得ないのでありますね。私は時々生きたり時々死んでしまったりくっついたり離れたり、そんなことがないでしょうか。イエス様はそのご生涯の中で多くの、数多くの奇跡を行われました。イエス様ほど奇跡を行われた人はいないですよ。キリストのなさった奇跡には皆意味があり、一つ一つ 明確な目的、メッセージがあるんです。意味のない奇跡を一度もイエス様がなさっていらっしゃいません。そして、そのイエス様の奇跡の中でも最大の奇跡が死人を生き返らせるということですね。ある時、キリストは、死んで4日も経った、ラザロという人、ベタニア村の兄弟でありました、マルタ、マリア、ラザロという兄弟、イエス様をいつもお迎えして、イエス様愛してました、イエス様もこの兄弟愛してました。ある時、このラザロが病気になります。死の病でした。イエス様遠く離れていらっしゃいます。疲れを使わしました。あなたの愛してらっしゃるものが病気です。もうこれで十分でした。イエス様すぐ駆けつけてください。どんなことがあってもすぐ駆けつけてください。そのことを姉妹たちは期待した。ところがイエス様はわざと分かっていて、送らされた。到着を送らされた。イエス様がおいでになった時はもうラザロは死んでしまいました。そして葬儀を行われ、そして墓、ユダの墓は洞窟をくり抜いたものでありますね。そこに遺体をです、清めて、そして香料をこう塗ってですね、そして天の根ぐるぐる巻ミイラの上巻いていく。そして墓の中で安置する。入り口に大きな矢を転がして密封して、どこに葬りましたかとイエス様は言われました。また案内します。慰めに来てた人たちも大事なためにゾロゾロついていました。墓の前に立ちました。イエス様は言われます。墓を開けなさい。まだそれだけは勘弁してください。身内の者としてそんなこと忍びない。そんなことできません。墓を開けなさい。だから身内はできませんから、他人がイエス様に言われた言葉に従って墓を開けた。ラザロよ、出てきなさい。死んで4日も経って、主よもう臭くなってますから。いいえ、ラザロが出てきた。家連れて行って、なんか食物やりなさい。これは群衆の真ん中でもない私ですよ。もうびっくり言うといたしました。多くの人々がその奇跡を目の当たりに、そして生き返ったラザロを真ん中にしてですね、その家でみんなで村中で感謝会が開かれたぐらいですから、みんなその生き返ったラザロを見るためにあちこちからやってきたという話でありますよね。これ大きな奇跡でした。この奇跡の意味は何ですか。見せ物のためにイエス様が言われたんですか。そんなことありません。人気取りですか。そんなことありません。この方は死の状態にある私たち人間も、肉体のみならず霊的な意味においても生き返らせることができるお方だ、命を与えることができるお方だということを、この偉大な奇跡ははっきりと教えている。イエス様は私たちの罪のために十字架に死んで復活され、信じる者を救って永遠の命を与えてください。私たちを生かしてください。死んでいたものを生かしてください。今日もこの奇跡は行われます。肉体的な奇跡、復活の奇跡というよりも、それやがてその時、栄光の時に私たちに起こることでありますけれども、私たちの内なるもの、死んでいた内なるものを生かして新しい人生に歩み出させてください。復活の命を注ぎ込んでくださるということにおいて、本当にこれは今も行われている奇跡なんですね。二つ目、いろんな言い方をすることができますが、神様の愛というのはダメ人を生かすことができる。失敗したものをもうダメだ、この人はダメだと思ってる、あれレッテルつけられた人、自分でレッテルをつけちゃった人、もう一度生かすことができるということですね。皆さん、あいつはダメだ言われたことありますか。人からだけなくて自分で、俺はやっぱりダメだな、そんなことを寂しくですね、自分に言い聞かせたことがありませんか。ああ、やっぱり自分はダメだ、ダメな人間だと、こういう自分をダメ人間と決め込んでいる人が結構多いんです。立派な人の中にも、立場ある人の中にも結構多いんです。本当に多いんです。本当は自分がダメだなと思っている人も、特に日本人も多い。だけどもそういう人間を神様は見捨てない、決して見捨てない。復 復活させてください、生かしてください、良かったということですね。